特集、認め合い、共に暮らす街。2517、何の数字でしょうか。逗子市に住む障害者手帳を持つ人の数です。人口の約 4.4%、約23人に1人です。市では、障害のあるなしにかかわらず、誰もがお互いのことを大切にし、障害のある人も安心して暮らせる街づくりを進めています。逗子で暮らす障害のある人の話から、共に暮らすを考えてみませんか？問い合わせ、障害福祉課。人生のへそは逗子にあり、市長通信、ふれあいフェス in 逗子に関連記事があります。棒グラフ。障害者手帳を持つ人の数、2018年4月。それぞれの障害とその数が示されています。順に読みます。視覚117、聴覚162、音声17、肢体不自由845、内部619。なお、内部は体の内部、臓器の障害を示す。知的323、精神434、合計2517人。棒グラフ終わり。写真説明。玄関横に自転車と黄色のバイクの止められた一軒家。そのグループホームの玄関からまさに出かけようとしている大川さん。肩から大きなバッグを下げています。説明終わり。障害があっても当たり前の暮らし。知的障害のある大川浩二さんは、1年半前からグループホームで暮らしています。その様子を取材しました。一人の大人として尊重されるグループホーム。父親は24年前に他界、兄は独立して市外に住んでおり、母親と二人暮らしの大川さん。4年前、母親がアキレス腱を切る大怪我をしたため、グループホームに入居することになりました。本当はね、入居はもっと先だと思っていたの。でもね、私が大怪我をして、工事の世話があるから手術ができなくて。市内には6軒グループホームがあったんだけど、タイミングがあって池子のホームに入居できたのよ。と、母親の大川栄子さんは話します。大川さんが暮らすグループホームは、キッチンダイニング、トイレ、浴室などの共用スペースと個室からなっています。朝夕の食事がつき、入居者が就労先などに出かける昼間以外はスタッフが常駐します。入居者は入浴、トイレ、洗濯、着替えなど基本的に一人で行います。大川さんの他に5人が暮らしています。大川さんの生活は規則的です。帰宅は午後5時半、夕食は7時、入浴は8時と自身の決まりがあり、ずれることはありません。A子さんは、ダウン症の人に多い特性で、とても頑固で融通が効かないのよ、と微笑みます。施設長の鈴木はじめさんも、あれやって、これやってと強制することはしません。障害のあるなしにかかわらず、一人の大人として尊重しています、と話します。地域の中で共に働き、共に遊び。大川さんは平日は電車とバスを乗り継いで、就労継続支援事業所のマイエルシーへ行き、朝9時半から夕方の4時まで働きます。仕事内容はクッキーやケーキなどの成果作業が主です。大川さんの仕事ぶりは真面目で几帳面。焼き上がったケーキにシュガーシロップを塗る工程では、ケーキを真剣に見つめ、偏りがないよう慎重に手を動かします。マイエルシーは就労継続支援 B 型と呼ばれる事業所で、毎月工賃が支払われます。大川さんの場合は月1万円程度。大川さんは工賃と障害基礎年金でグループホームの入居費用などを支払い、小遣いも賄っています。 大川さんの楽しみは、休みの日に友人たちとスポーツをすることです。土曜日は朝10時から逗子アリーナで筋力トレーニングをしたり、卓球をしたりして汗を流し、夕方逗子駅前のファストフード店で休憩してから実家へ帰ります。親亡き後も地域で暮らしてほしい。一見自立しているように見える大川さんですが、季節ごとの衣類の入れ替えや障害基礎年金の受け取り、グループホーム入居費の支払いなど、一人で難しいことはすべて英子さんが行っています。私がいなくなった時に誰が工事を支えるのか、そろそろ考えないといけないわ、と寂しそうに笑います。将来一人になることは誰でもあり得ます。その時にどうやったら本人の意思が尊重されて、住み慣れた地域で暮らしていけるのか、地域全体で考え、取り組んでいく必要があります。写真が3枚あります。写真1、説明。ダイニングカウンター越しに大川さんともう一人の男性がおしゃべりをしています。写真2、説明。ジムでトレーニングしている大川さんです。写真3、説明。食事中、笑顔を向ける大川さん。写真終わり。ボイス。大川さんってどんな人？職業指導員の辰村さん。大川さんはほぼすべての工程をこなします。他の人のことも大丈夫？とフォローするので助かっています。私のことをドラゴンと呼び、毎朝挨拶してくれます。グループホーム施設長の鈴木さん。子供の頃から大川さんを知っています。冗談もよく言い合います。大川さんは人当たりがとてもいいので、外で対人の仕事をするのは合っていると思います。辰村さん、鈴木さんの胸から上の写真が添えられています。ろう者が地域で暮らしていくために、逗子に手話を広めたい。2015年4月、神奈川県で手話言語条例が施行されました。逗子在住のろう者、相良さんも手話の普及に努めています。手話は言語。手話は日本語や英語と同じように言語の一つです。その手話を日常的に用いる人たちをろう者と言います。ろう者の相良桃代さんは、手話指導者として自治体が主催する手話講習会や地域の手話サークルなどで教えています。相良さんの指導はわかりやすいと評判です。手の動きを教えるだけでなく、語源や動きの意味も伝えます。受講者のたどたどしい手話を真剣に見つめ、意味を汲み取ろうとします。保育園のママ友に壊れて。相良さんは新潟出身。生まれた時から耳が聞こえず、幼稚部から聾学校で学びました。就職して横浜の会社に勤務し、結婚後は夫の社宅がある逗子に転居。二人の子供に恵まれました。子育てで一番大変だったのは病院でした。小さい頃はよく熱を出していたので、病院での筆談はとてももどかしかった。その後、逗子市で手話通訳者の派遣制度が始まり、とても助かった。手話を教えるきっかけは、保育園のママ友から教えてと言われたこと。挨拶など簡単なものから教えました。それまではすべて筆談だったので、とても嬉しかった。と、相良さんは微笑みます。見た目にはわからないろう者。相良さんのようなろう者たちは、見た目には耳が聞こえないことがわかりません。そのため、必要な場面で必要なサポートが得られなかったり、誤解を受けたりと辛い思いをすることもあります。電車の遅れを告げるアナウンスが聞こえず、一人プラットホームで待ったことや、歩道で後ろから来た自転車のベルなどが聞こえず、振り向きざまに睨まれたこともあります。反応がないのは聞こえていないからだと分かってほしい。そして、英語を学ぶのと同じように手話を学んでくれたら、と相良さん。相良さんは今年4月に逗養ろう話協会の副会長に就任しました。皆さんと協力しながら手話を普及していきたい。 逗子のろう者と地域が触れ合う手伝いができれば、と笑顔で意気込みを表しました。写真が2枚あります。1、手話講習会。受講者を真剣に見つめ意見交換。説明。グループの中の一人が手話をしています。周囲は和やかな雰囲気で意見交換している様子です。写真2、手話で嬉しいを表す相良桃代さん。説明。胸の前に両手を置き、笑顔の相良さんです。説明終わり。コミュニケーションのプロ、手話通訳。手話通訳はボランティアだと思っていませんか？実は歴史とした職業です。県認定の手話通訳者と厚生労働省認定の手話通訳士の2つの資格があり、手話通訳士の合格率は 10% 以下です。市ではこの2つの資格を持つプロフェッショナルを2人雇用しています。窓口での相談や手続きの通訳、電話内容、書類内容の通訳など、ろう者が地域で安心して暮らせるようサポートしています。設置手話通訳者。左、小川よし子さん。右、久松京子さん。二人並んだ写真が添えられています。参加してみませんか？町ぐるみで支えよう。講習会やボランティア団体を紹介します。要約筆記。聴覚に障害のある人に講演会や説明会などで話されている内容、音声をその場で要約し、早く正しく分かりやすく文字にして伝えます。下記講座と県の講習会を受講し、試験に合格すると県認定の要約筆記者になれます。要約筆記者養成講座。日時、2019年1月8日から3月5日、2月19日を除くの火曜、9時30分から11時30分、全8回。場所、市役所5階会議室。対象、前回受講でき、次の要件をすべて満たす人。1、要約筆記の学習経験がない。2、有線LANに接続できるノートパソコン、Windows 7以上の OS を搭載、ウイルス対策ソフトがインストールされていることを持参できる。3、1分間に70字程度、漢字変換後、入力できる。定員、先着10人。申し込み問い合わせ、障害福祉課。逗子筆記通訳サークル並、電話、046-873-4915。転訳。駅の自動販売機、階段の手すり、エレベーターのボタンなど、身の回りの様々なところで見かける展示。毎月発行している広報図紙も、転訳奉仕会により転訳され、希望者に届けられています。展示通訳者になるためには、所定の講習を受け、県のライトセンターの試験に合格する必要があります。講習は随時受け付けています。詳しくは下記へ。転訳奉仕会。結成のきっかけは一人の全盲の少女の小学校入学。授業で使う資料やプリント類を転訳するため講習会を開催し結成しました。その時の少女が女子ブラインドサッカー日本代表の加賀美和子さんで、今でも交流が続いています。電話046-873-8037。写真説明。12人の男女が笑顔で写真に収まっています。説明終わり。ガイドヘルパー。障害のある人の外出に付き添い、交通機関の利用の介助や外食時のメニューの読み上げ、買い物の支援などを行います。下記研修で障害の基本的な知識やガイドヘルパーの役割、内容などを学べます。ガイドヘルパー養成研修。日時、2019年2月10日日曜、11日月曜祝日、9時から17時。3月17日日曜、9時から12時。2月12日から3月16日で実習6時間以上。場所、鎌倉市福祉センター。 対象、逗子市、鎌倉市近隣に在住在勤でガイドヘルパーとして活動できる人、定員先着30人、申し込み問い合わせ、12月1日以降、ファックス、E メール、郵送で申し込み書、障害福祉課で用意、市ホームページでも入手可を鎌倉逗子ガイドヘルプネットワークへ、電話0467-55-8882、ファックス0467-55-9640、メール kamakurenge@rapahel-kai.jp。 手話を学びたい人のために基礎、上級、フォローアップなどの講座を実施しています。次の基礎講座の募集は3月を予定しています。広報図紙で告知。ろう者と交流できる手話サークルもあります。逗子手話サークル桜の会。電話090-7894-0388。ファックス046-871-2582。逗陽手話サークル鈴の会。電話ファックス046-876-1875。音訳。視覚に障害のある人に伝えるため、文字などを音声化することを音訳と言います。感情豊かに読む朗読と異なり、淡々と読むことが原則です。広報図紙も山端の会により音訳され、希望者に届けられています。音訳を学びたい人は、下記へ問い合わせてください。次の講習会などを案内します。山端の会。会員数は54人。新聞小説や社説、スポーツ雑誌、健康雑誌など多岐にわたり音訳。全国に読者がいます。電話046-872-2553。
知っていますか？助け合いの印。障害に関する様々なマーク、配慮を必要とする人がいます。障害者のための国際シンボルマーク、障害のある人が利用できる建物・施設であることを示す世界共通のマーク、障害のある人全員が対象であり、車椅子の人に限定しているわけではありません。青色の四角形の中、車椅子に乗った人の横向きの姿が白抜きされているマークです。補助犬マーク、補助犬、盲導犬、介助犬などを受け入れる店の入り口などに表示するマークです。身体、視覚に障害のある人の体の一部となって働いています。声をかけたり、気を引いたりするのはやめましょう。白地の四角の中に青色の文字でウェルカム、それに犬の顔が描かれ、一番下には青地に白抜きで補助犬と書かれたマークです。オストメイトマーク。オストメイト、人工肛門、人工膀胱を使用している人が利用できる設備があることを示すマークで、トイレの入り口や案内誘導プレートに表示されています。オストメイト対応トイレとは、排泄物の処理、ストーマ装具の交換、ストーマ周辺皮膚の清拭、洗浄排気などができる配慮がされているトイレです。オストメイトへの社会的な理解は十分に進んでいません。そのため、様々な場面で生活のしづらさを感じており、常に排泄に関わる面で、緊張と不安の中に置かれています。周囲のさりげない気配りや温かい眼差しをお願いします。青色で人の体の形が描かれ、左腹部に十字が白抜きされているマークです。また、手洗い所のような作りで、シャワーも設置されたオストメイト用のトイレの写真も添えられています。ボイス、 私たちのこともっと知って。障害があるように見えないため、多目的トイレを利用した際、並んでいた車椅子の方の介助者に、なんで使うの？と責められたり、入浴施設の利用を断られたり、辛い思いをすることもあります。オストメイトのことをもっと知ってもらえると嬉しいです。公益社団法人日本オストミー協会本部執行理事、牛尾由紀子さん、小壺。写真があります。説明。優しい笑顔の牛尾さん。胸元にオストメイトのパンフレットを掲げています。説明終わり。ヘルプマーク。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、また妊娠初期の人など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲に配慮をお願いするマークです。このマークを身につけた人を見かけたら、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、配慮をお願いします。また、災害時には、安全に避難するための支援をお願いします。利用者によっては、外出先で突発的なことが起きた時のための連絡先やコミュニケーションの手段などをマークの裏に書いています。縦長の赤い四角形に十字、その下にハートが白抜きされたマークです。ボイス、大きな支えになっています。息子は ADHD、注意欠陥、多動性障害です。ヘルプマークのおかげで、一人でバスに乗れるようになりました。周りの方が、次が新寿司だよ、ピンポン押すね、と助けてくれ、大きな支えになっています。ADHD の子供は、電車の中でじっとしていられません。走るし騒ぐ。周りからの非難の眼差しがとてもつらいです。ヘルプマークをつけていれば、わがままでこうなっているのではない、しつけがなっていないわけではない、と分かってもらえます。もっと前からマークをつけていればよかったと思います。母のマリエさんより。写真があります。お茶目な伊原大地くん。説明。リュックを背負って立つ大地くんです。半袖の T シャツ姿で満面の笑みです。リュックの肩掛けのあたりに赤いヘルプマークが付けられています。説明終わり。耳マーク。聴覚に障害のあることを表します。マークを提示された場合には、相手が聞こえない、聞こえにくいことを理解し、手話や筆談、大きな声でゆっくり話すなどの配慮をしましょう。市役所をはじめ、市の施設の窓口にもカードが置いてあり、手話や筆談などで対応しています。緑色、一筆書きのように、耳の形と、中央部に向かう矢印が描かれたマークです。聴覚障害者標識。聴覚に障害のある人が運転する車に表示しています。初心者マークやシルバーマークと同様、危険防止のためややむを得ない場合を除き、マークを表示した自動車に対して幅寄せや割り込みを行うと、道路交通法の規定で罰せられることがあります。緑色の円の中、大きく黄色い蝶々が描かれているマークです。白杖、周りの様子を探り、障害物に衝突するのを防ぎます。視覚に障害のある人が歩くために欠かせないものです。 コツコツ音を立てているのは、人混みなどで存在を知らせるためです。持ち手の部分から、黒、白、赤、白と色のついた白杖のイラストが添えられています。盲人のための国際シンボルマーク。視覚に障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに表示しています。信号機などで身近に見かけるマークです。青色の四角形の中、杖を使って歩く人の横からの姿が白抜きで描かれたマークです。おっちゃんと私、かけがえのない出会い。木戸すなさん、ひさぎ中学校3年。助け合いの風景が当たり前になってほしい。こんなに広がるとは思わなかった、と話すのは木戸すなさん、ひさぎ中3年。視覚に障害のあるおっちゃんとの出会いと気づきを書いた作文が、平成28年度福祉作文コンクールで県知事賞を受賞。作文を読んだ同級生や下級生たちが積極的におっちゃんをはじめ障害のある人に声をかけるようになりました。逗子はだいぶ変わったよ。すなちゃんに続く人が増えている、とおっちゃん。私がやったのは小さなことなんだけどね、と木戸さんもはにかみます。木戸さんは最近、困った時の神頼みカード。神頼みの神は手紙の紙。写真に、おっちゃんが命名。を作っておっちゃんにプレゼントしました。おっちゃんは、目的地の近くまでは行けますが、その先は行けません。助けを求めたくても、人の気配しかわからない。そんな時に掲げ、助けを求めるためのものです。実際に道でカードを掲げると、大丈夫ですか?と声をかけられるようになりました。いつもポケットに入れています。ないと不安で、とおっちゃん。さらにそれを知った久木小学校の4年生がさまざまな神頼みカードを作り市に寄付してくれました。写真3。大人は固定観念や思い込みがあるからなかなか行動に移せない。子供は違う。その思いやりを大人は応援しなければ、とおっちゃんは話します。木戸さんの一歩から始まったこの広がりを、二人で、ストロベリー現象と名付けました。いちごのように、親株から子株ができ、どんどん広がっていく様に見立てています。私がしたのは本当に小さなこと。でもそれが広がって、逗子にいっぱいいちごが実ってくれたら嬉しいな。写真が3枚あります。写真1、木戸さんの神頼みカード。説明。大きくクエスチョンマークを書いた白い紙が2枚。1枚は赤で、もう1枚は紫色で書かれています。写真2、おっちゃんと木戸さん。説明。おっちゃんと木戸さんが笑顔で並ぶ写真です。向かって右側の木戸さんは、胸までかかるストレートヘアーに赤みがかった縁のメガネ。おっちゃんはグレーのジャンパー姿で白髪混じりです。写真3。児童らが作ったカードは、ふれあいフェス in 逗子。ふれあいフェス in 逗子のページを参照。で展示した後、障害福祉課で必要な人に渡される。説明。テーブルを前に こちらに向かい並んで立つ7人の男女小学生です。困っていますと書かれたものやそれぞれ作ったカードを胸元に掲げています。また机の上にもたくさんの神頼みカードが並べられています。説明終わり。インタビュー。大事な存在として認め合うこと。逗子市の障害福祉に長年携わっている石渡教授に、障害者とともに地域で暮らすために必要なことについて聞きました。石渡和美教授、東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科。実践の場と関わりながら、障害のある人々の地域の暮らしをいかに支えるか、そのための地域のネットワークをいかに築いていくかなどをテーマに研究。逗子市障害者福祉計画等策定検討会アドバイザー、逗子市自立支援会議アドバイザー。ストレートヘアで深いグレーのスーツ姿、穏やかな笑顔で話をされる石渡さんの写真が添えられています。津久井やまゆり園事件の植松被告の障害者はいなくなるべきだという発言、私は神奈川県で障害福祉に関わる者としてそうじゃないんだというメッセージを発し続けています。彼がなぜそうなってしまったのか、障害のある人と当たり前に触れ合う経験をしてこなかったからだと思います。だから誤解や偏見が生まれた。学校で、職場で、地域で生き生きと暮らす障害のある人を見たら、決してそういう考えは生まれません。身近なところから障害者を排除しているという現実、それをどうにかしなければなりません。インクルーシブ教育という障害のある人とない人が共に学ぶという教育は、世界のスタンダードになりつつあります。しかし国内では特別支援学校が増えています。専門性が高く、子どもの可能性を引き出してくれる特別支援学校に通わせたい気持ちは十分にわかります。しかし、同じ地域で育ち合うというのもそれ以上に大切な経験だと思うのです。最近の逗子市の実話ということでお聞きした話です。地域の小学校に医療的ケアが必要な児童が入学しました。クラスの子どもたちは誰に教えられるでもなく、どんなふうに関わればよいのか、配慮をすればよいのかを自然に学び取っています。もちろん医療的ケアが必要なお子さんもたくましく成長しています。障害のあるなしに関わらず、子どもたちは大きな可能性を持ち、共に生きる中でそれを広げていくのです。残念ながら教育の現場でこのような機会は減ってきています。一方で大川さん、障害があっても当たり前の暮らしのページを参照。のように地域で暮らす障害のある人が増えるのは素晴らしいことです。大川さんとすれ違う人は彼の笑顔に心が和むことでしょう。大川さんが立ち寄る店の店員は、言葉が不自由な人との会話を学ぶでしょう。障害のある人は、決して支えられる側だけの人間ではありません。地域で大切な役割を果たしているのです。逗子市は、大きな施設を作ればよいという流れの中、初めから、地域で障害のある人が暮らすことを目指してきました。それは確実に今につながっています。これから目指すのは、 障害のある人とない人が共に生きる場を増やすこと、それが障害のある人もない人も互いの存在を認め合って笑顔で暮らしていける地域になるために必要なことではないでしょうか。写真が2枚あります。説明。写真1、大川さんが飲食店でお友達と楽しそうに過ごしています。写真2、レジで支払いをする大川さんの後ろ姿です。店員さんは優しい笑顔です。説明終わり。認め合い共に暮らす町を推進していきます。市では障害のある人の高齢化・重度化が進む中、親亡き後を見据えてグループホームの整備促進や一人一人の能力や障害の特性・状況に応じた就労支援を充実させていきます。また地域で共に暮らしていく上では様々な障壁を取り払うこと、バリアフリーが重要であるため、周囲の理解と地域での交流を目的とした「ふれあいフェス in 逗子」の開催や理解啓発研修、講座の開催、療育教育総合センターの専門性を生かした学校との連携によるインクルーシブ教育などの推進に取り組んでいきます。